さあさあ、藤宮さんが落ちてしまい、私たちが残されたのも、ものたちでね、またドラクエの話をしても、ドラクエの話だけど、ほぼ1時間話してますから、ちょっと次のゲームも行きましょうか。
何ですか？
他にも皆さん、やったことあるんじゃないかなと思ったゲームが私あるんです。ちょっと私から挙げさせてもらう形になりますけど、皆さん、バルキリープロファイルなんかは、いかが参照？バルキリープロファイル。
かろうじてクリアしましたね。
おお。
あれってアーティファクトを送らなきゃいけないんですよね、ある程度。
そうですね。
あれ使えるとか思って送らないでいたらとんでもないことになりましたけどね。
そう。エンディングが3つぐらいあって、どれぐらいこう、展開の、派遣先というか、派遣元にどれぐらい忠誠誓うかみたいなもんで、ストーリーエンディング変わったりするんですよね。
ですね。
うん。皆さん、バルキリープロファイルどうですか？やりました？あら。
ついてこれない系。
あら。やったのかい？
やったのかいって他人事になってるけど。
多分誰かはやったんじゃないか？
誰が
クータラ
み
君
んな
やっ
振った
で
て
し
る
ょ？
し。
そうですね、僕はやりましたね。
で、
たらふくやりましたね。
おお。
バルキリープロファイルも、まあトライエースですよね。
うん、そうですね。
ドラクエ、8つながりになりますけど。このゲームもかなり丁寧にというか世界観がね、素晴らしくて、そういう意味で言えば、エニックスらしい作品かもしれませんね。空気感がすごくいい、伝わってくる作品なんですけど。さあさあ、バルキリープロファイル。あまり膨らまないかな？
いや、僕はですね、ここら辺から、エニックスがあくまで開発してるんじゃなくて、発売してるんだなっていうことが気づき始めて、
なるほど。
はい。だったら、エニックスを気にするよりも、開発元を気にした方がいいなって思い始めたあたりですね、バルキリープロファイル
ああ、ぐうたら少年がゲームの裏側に気づいてしまったあたりです
って。そうですね。まあ、そこからバルキリープロファイルっていうゲームから、トライエースっていう、その開発元の、ゲーム、スターオーシャンであったりとか、そういうのを好きになっていったんですよ。
なるほどね。
まあ、結局は全部エニックスね、発売ですけど。
当
まあでも。
時、トライエースに頼んでたのはもうエニックスだけ、専売みたいな感じでしたもんね、もうね。
まあそうですね。まあでも面白くやらせていただきましたよ。
バルキリープロファイルはまあ世界観も良くて、難易度もね、ちょっと高めで、
高い。
何も考えずにやるとクリアできなくなっちゃうっていうゲームバランスでしたよね。
そうですね。はい。あと説明書が全く役に立たないっていうね。
ああ、そうでしたね。
はい。
アーティファクトの説明に関しても、送っていいのかどうかって分かんなかったですもんね。説明書読んでも。
そうです。あと属性のステータスは全く関係ないっていうね。むちゃくちゃなゲームですよ。
そうでしたね。ゲームバラン
はい。
スもね。アリューゼでしょ？
まあ、アリューズいましたね。
ね。俺
いきなりキャラクター名言われても。
自分の記憶をこう、無理やり掘り起こさないと、このままだと終わっちゃうっていうね。
てめえ
そう、
のパゴミ飽きたぜ、みたいな。
そうです。ベルセルク
結構
的
使いま
な。
したね。かっこいいんで。
バルキリープロファイルって一人一人のキャラクターの掘り下げ方がうまくて、結構きついんですよね。一人一人、みんな死んでるんで。
ストーリーが結構ね、暗い話が多いんですよね。
ですね。
不幸であったりだとか、仲間に裏切られただとか、自分の家族が敵になってたみたいなね、
ああ、
の
そう
があ
で
り
す
まし
ね。
たね。
なんで、
結
まあ、そ
構、
のストーリーも良かったですよ。
大人びた作品でしたよね。バル
そう。
キ
だ
リー
から、
プロ
格好つけるにはちょうど良かったですよ。
ファイル。あー、なるほどね。
ゲームやりながら格好つけるみたいなね。都合のいいゲームでした。
そうか。じゃあ、バルキリープロファイル、まあ、ドラクエに比べたらね、確かに、ちょっとマイナーなゲームになってしまうんですけども、このバルキリープロファイルね、私、なぜ上げたかというと、ゲームの音楽がすごくいいんですよ。バルキリープ
か
ロ
っ
ファ
こ
イ
いい。
ル。ね。
変拍子な
そうそう、変拍子なんす。
変拍子の鬼。
大好きな、変拍子の嵐なんすよ、
うん。
で、このゲームの音楽のプロデューサーとか作った人が、桜庭もっといさんっていう人なんですけど、
お
う、この人、あれでしょう、テイルズとかも音楽やってるんですか？
そうですね。
ねえ。
うん、ちなみにテイルズでは変拍子禁止って言われてるくらいの変拍子狂って言われてる人ですね、うん、作曲家では。
だってこの人あれでしょ、元プログレのバンド組んでたんでしょ。
まだやってるんじゃないですかね。
あ、まだ現役
多分。
はあ、だからその音楽の進行であったりだとかが結構ね、そのハードな進行が多くて、
うん、
聞き応えもあるというかね、一見ポップっていうかキャッチーじゃないんですよね、
うん、
曲の進行具合がね。
あとなんかその作曲するスピードが尋常じゃないくらい速いっていうので。
そうらしいですね。
うん、
1曲作るんだったら1日でできるって話ですね。ピアノの即興だったら10分ぐらい考えさせてくれりゃ作れるみたいな話でしたよすげえ。
いやでもそうですね、素晴らしい作曲家さんですね。
うん、
うん、
スターオーシャンなんかも確か手掛けてたんじゃなかったかな、一部。
うーん。
うーん。まあ、ドラクエシリーズも含め音楽はね、エニックスいいですけど、音楽といえばっていうソフトがね、一つあるんですよ。私おすすめの。
何？
バーストアムーブ。
バーストアムーブか。
バーストアムーブはね、ダンスサミット2001になって終わっちゃいましたけど。
いや、わかんないですけど、はい。
ワンツーは素晴らしいんすよ。音楽がね。
バストアムーブ、あー、あったな、これ。あったな。
ヒカルの独り言の皆さんは、バストアムーブに関しては一言も言葉発してませんけども。
いやー、もう、かろうじてこうついてこれたけど、バストアムーブで黙っちゃいましたね、僕も。
バストアムーブ、皆さんやったことない？
名前は知ってるんですけど、やったことないですね。
あれ、でもバストアムーブってスロットなってなかったでしたっけ？
そうなの？
なんかあったような、なかったような。
あ、あれはジェットセットラジオだ。
あ、
すいません、間違えました。
あ、わかりましたね。
はい、間違えました。バストアムーブはないや。
うん、どうしようかな。
バストアムーブってこと。
盛り上がってんの俺一人だけみたいで、ちょっと。
いや、でもバストアムーブやりましたよ。
ねえ。
これ、リズム系のあれですよね。
そう、まあ、リズム系と、まあ、ダンス見る系みたいな。
うんうんうん。
混ざった感じでしたけど。
うん、これも曲が良かった？
曲がすごくいいんす。
うん。
ストアムーブはね。で、まあ一応、その、ゲームの音楽携わった人でも、ちょこちょこっと、有名な人がいたりだとか。例えば、そうだな。ジャニーズの今曲のアレンジャーやってる人とか。
へえ、あ、はい。
嵐とキンキだったかな、そのジャニーズって、ごめんなさい、ジャニーズの話になりますけど突然。ジャニーズっていろいろグループあって曲出してるじゃないですか。
うん。
ジャニーズってグループによってアレンジャーが決まってるんですよ。
へ
え。嵐とどこどことどこどこはこの人とか。
ですよね。
そうそう、スマップはこの人とかで決まってるんですよね。
うん、
うん、でその中の一人が、まあ、そのスマップとか手掛けるもちろん前ですけど、バストアムーブの曲を作って、その後キンキと嵐のアレンジャーとして専門でやってる人いますね。
おお、
桜咲くだったかな、その曲、あの聴けばああ、この曲ねっていうくらい有名な曲ですけど。
うん。
うん。そういう曲のアレンジャーやってる人だとか、あと、DJ 長谷部だとか。
お
う。うん。曲やってますし、あと、バストアムーブでショーティーっていう女の子がいるんですけどね。まぁ、ちょっとヒロインっぽいような位置づけの女の子がいるんですけど、その子の曲の作詞は榎本かな子ですよ。
お
ぉ。懐かしいでしょ？
懐かしい、久しぶりに聞きましたね。
うん、多分ここに藤宮さんいたら藤宮さん知らなかったわね。榎本かな子ね。
誰だよ、正しいです、
うん。若いリスナーさんにね、あの、わかりやすく言うと、 大魔神佐々木の奥さんだよ。
おっ
と。バカにすれ。
それも古いっていうね。
微妙だね。
不倫の末結婚した大魔神佐々木の奥さんだよ。まあこれが言いたかったんだけどね。
そうなの？
ファストアムーブっていうのはね、その音楽好きだったりだとか、ダンス好きな人ってのは結構ね、楽しめるんですよ。操作方法も簡単ですし、ゲームルールも単純なので、
うん、
ぜひその、ゲームにあんまりこう、興味がない人でも、もしかしたらそれを入り口に、興味を持ってもらえるんじゃないかなと思って、バストアムーブ、上げさせていただいたんですよね。うん、で、まあ、プレイステーション2でも、そのダンスサミット2001っていうのが出たんですが、
うん、
俺はやらなくていい。
おっと、う
ん、あれ
持ち味すべてなくしたので。
今、ウィキで情報見てたら、
はいはいはい。
あの、ダンスサミット2001は、両者スカイウォーカーとか、ダブとか、大月健二とか出てて、お結構これ、
有名どころが。
めっちゃすげえんじゃないのって、結構お金かけたんですかね。
うん、それでこけちゃったパターンですね。それ以降シリーズ出てませんしね。ファストアムーブ2のエンディングなんかは、あれですよ、ブラックボトムブラスバンドが演奏した曲入ってたりだとか。
結構ね、でかいの使ってるんですね。
そうなんですよ。
ちょっとやりたくなった。
うん。ファストアムーブいいですよ。
ほ
ん
とだ。出るわ。
しかもこの曲、ファストアムーブの曲は、ブラックボトムブラスバンドで、他の CD とかには確か入ってないんですよ。
お
ー、ゲームをやらないと聞けないっていうね。
ちょっとこれやります僕。やるやるよこれ。
杉富蔵さん。
やるよ。
お買い上げありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、プレステ2か。
そうですね。ダンスサミットに関してはプレステ2で、うん、1と2はプレステですね。あれ、グータラ君、バストアムーブ知ってたはずだけどな
ぁ。バストアムーブやりましたけど。
そうだよね。
はい。そんな中身まで覚えてないですね。
ヒロックンだよ。
いや、だから覚えてないです。
ドライでしょ？
今その動画見て、うん、ああ、そうか、こういう風なリズム系だったかなって、こう、ぼんやりとっていうぐらいですね。
ああ、なるほどね。
はい。
そうか。
うん。その程度でした。
うん、なんか、あれだな、ファストムーブの時のグータラ君は冷たいな。
いや、覚えてたらね、ノリノリだったんですけどね。
もう、膨らませる気ゼロだもん、だって。怖い怖い。
いや、二面の曲が良かった。
二面の曲はね、あれですからね。
うん。
あれですから。
はい。
榎本かな子ですから。
あの、大魔神とね、不倫の末。
そうそうそう。不倫の末。大恋愛の末ね。結ばれました。榎本かな子ですから、作詞が。はいはい。
ダメな気が。
完全に、尻切れトンボ状態の収録状況ですけども。
いや、そんなことないです
よ。うん。さあさあさあさあさあさあさあ。まあ、ドラクエがね、やっぱり、話のウェイトを占めるのはもちろん当たり前なんで、その後他にも、まあ、対策としては、あまり、大丈夫かな、触れても。
あれ触れちゃう。
あれ触れちゃう。
どうぞ。
南国少年、パップワーク。
パップワーク来た。
嘘。バッタープロジェクト J とかね、スラップスティックなんてのはもう、スラップスティックってのは知名度的にはそんな高くないですけど、ようできたゲームですよね。
スラップ。
難易度が高かったですね。
そうですよね。
うん、面白かったですよ。
ヒカルさんもやりましたでしょ？
やった。
スラップスティックね。これ自分でロボットを組み立てていく楽しみってのがありましたよね。カスタマイズして。
そうそう。
うん。ミサイル積もっかな、ハンマー持たせようかな、みたいなね。
そうそうそう。
でしたよね。
あれ？こんな気持ちだったのか。
そう、こんな気持ちなんです。援護射撃ゼロの時の僕はこんな気持ちです。
もうガンガン喋っていきます
よ。ああ、じゃあ、 ワンダープロジェクト J で締めましょうか。あれこれあれかい、そんなメジャーじゃないかい、もしかして。
ワンダープロジェクト、
あのスーパーファミコンのやつでしたっけ。
そうですね、64212が出ましたけど。
あ、出てるんだ。
うん、女の子がピンク色の髪した女の子。さあ、じゃあドラクエでね、ボーンと盛り上がりましたけど、最後はワンダープロジェクト J で締めるという感じらしい。
とんでもない。
うん。
イタストとかは？僕はやってないですけど。
ああ。
けどイタストってまあようできたゲームだけど、盛り上がりとしてゲームの話できないよな。
まあそうですかね。
楽しいよねっていう。
株のシステムを覚えたっていうぐらいイタストで
株か
そうそうそう、
サラリーってなんだよみたいなね。ありますよね。そうですね、あとないな
ないな。
ユーラシアエクスプレス殺人事件とか
知らねえな。あれはガイア幻想機とかないですか。
あ、ガイア幻想機ね、
最初ら辺で挫折しました。
どこまで行きました。
いや、とりあえずなんか変な棒みたいなくるくる回して物が動くわーいで終わっちゃいました。
引き寄せられる弱いみたいなね。
よくわからんとか思いながら。
ガイア幻想機も結構難易度高かったですね、アクションもね。
走るの気持ちいいんですよね。
うん、
うん、ただそれだけで気持ちよかった。
今更ですけど、僕途中から入ったんでわかんないですけど、テーマはエニックスですかね。
どうです
めちゃくちゃ今更言ってますけど。
今日エニックス特集ですよ。
あ、そうなんですか。途中から入ったね。
そうか、
とりあえず、エニックス系だなとは思ってたんですけど、一応聞いといた方がいいかなって、今更。
そうか。
え、俺、エニックスって言わなかったっけ。
いや、突然もう、こう、収録の場に入ったって感じなんで。
そうですよね。
はい。途中なんで、僕。マイナーなエニックス系なら知ってますけどね、ジャストブリードとか。
ジャストブリード。
確か、絵描いてる人がサザンアイズかなんか描いてる人の。
おぉ、高田雄三ですか。
で、ファミコンでシミュレーションゲームなんですけども、なんか、同じエニックスで出てるドラクエの影に隠れてしまって、なんか、いまいち盛り上がらなかったゲームで。で、周りの人たちに聞いても、知らねえとかに言われて、いや、もう、じゃあやめようとか思って、なんか、ゲームが途中で挫折してしまったシミュレーションゲームですけど、なんか RPG タイプのなんか変な主人公が、なんか、姫様さらわれて助けに行くっていう。まあ、全部クリアしてるわけじゃないんで、全容まではわからないんですけれども。なんか、絵描きさんやら、豪華なんだけど、いまいち盛り上がりに負けた。
あ、これ、エニックス最後のファミコンソフトですって。ジャストブリード。
ああ、そうでしたか。とりあえずなんか、ドラクエとかが面白かったから、絶対にエニックスのゲームは面白いはずだって、とりあえず買ったソフトですね、なんか。
あ、しかもこれ発売した当時はもうスーファミ出てるんですね。
そうですね、スーファミ買うちょっと前ぐらいですかね、僕がそれ買ったのは。で、
だって、発売の時期が、ドラクエ5と FF5 が出たってですよ。そりゃ隠れちゃうよ、ファミコンのソフトは。
無理だな。
これ無理だったな。最初から負け戦だった、これ。
高橋名人も3とか4まで出てましたっけ、あれ。なんか最後ら辺出てたソフトって、もうスーファミが出てた時代なんで、知ってる人と知らない人って結構はっきり分かれますね、なんか。
うん、
そうですね。特にやっぱりスーファミに有名な会社は全部移っちゃってたから、それでもファミコンっていう人なかなかいませんでしたもんね。
そうですね。
そうか。ジャストブリードね。
あ、そうか。天地創造とかあるんですね。
ああ、そっかそっか。
うん。
ヒカルさんが天地創造上げてましたよね。
そうですね。
上げてたよ。
うん。
うん。
やったことないけど。
あれ？
そうなの？
やったことないよ。友達がずっとやってんの見てた。
おー。これもアクションですよね。
アクション RPG だよね。
パッケージがね、覚えてるんですけど、青い感じで、あの、ロトモンの絵描いてる人なんですよ。漫画描いて。
そうですね。
ですよね。
ロトの
文章。はいはい。あれ描いてた人。
ああ、はいはいはいはい。うん、あと、受定戦記ね。
受定戦記僕しか突っ込めないんじゃないですかね。もう、ウィキにも載ってないですからね。
本当だね。
はい。いや、これ、ね、なぜか僕買って持ってたんですけど、
うん、
いやー面白くない。全く面白くないですよ、このゲーム。
ディスってる、ディスってる。
これ、あの、ロボもののシミュレーションでしたね、確かね。
そうです。あの、なんかその、でっかい巨人兵みたいなのがいて、まあ、それが主人公なんですけど、あともう、小さいんですよ、みんな。その戦車とか歩兵とかなんですけど、
うん、
でだからもうそのでかいやつだけでほとんど倒せるんですよ、シミュレーションゲームなのに。
なるほど、ね、
他もう全部雑魚なんですよ、
うん、
だからそのバランスとしてどうなのかなと思いましたけどね。
エニックスがバランス間違えるわけないしじゃん。
これ開発元知りたいですけど、ウィキに載ってないんで。
わからないっていう。
わからないです。
そうか、そうですね。
ああ、なんか、よくある話ですけど、ポートピア連続殺人事件なんては、結構説明書とかに、なんか、犯人こいつとか、ここだよこことか書かれてて、なんかもう、説明書見た段階で犯人は安だって分かってた、すごく嫌なゲームでしたけど。なんで売るときにそうネタバラシをする悪さするやつがいっぱいいたんだろうな、とかも。
あ、中古で買ったときにってことですか？
そうですね。
あー、なるほどね。
なんか説明書にここだよこことか言いながら犯人のところで刺したって、なんだこれとかって。
最悪や。
ひでえな。そうか、ネタバラシといえばね、当時のあの白黒アニメの鉄人28号なんかは次回予告でほぼあの内容言っちゃうっていうね。そういうこともありましたけど、ネタバラシといえばね。やっぱり皆さんドラクエがメインで、それ以外はあれなんですかね。
僕はあとスーパーファミコンのアクトレーザーとかは結構それなりにはやりましたけど、ただアクションの部分がすごく難しいんで、諦めてきちゃうんですよね。なんかうわーって何回もやり直すんですけど、
アクトレーザーは富蔵さんかな、
うん、
あげていただいてアクトレーザーの話ちょろっとしたんですけど、
ああ
のボスラッシュが鬼ですよね。最後のね。
心折れますね。
うん。
終わらないって。
結局、アクトレイザーでどこを一番思い出深くて残ってるかっていうと、民に米を当たったこのシーン、覚えてねえですよね。
終わらない家、雷落としてみたり。
そうそう。もう村人が喜んでるみたいなね。
そうなんですよ。あれね、一度全部雷でさらちにしてから、また再興させたら人口増えるんですよね。
しかも建物も進化していくんです
よ。そうなんだよ。
縦床式からね。
そうそう。ちゃんと木の建物になるんだよね。木造の。
高床式になったりとかするんですよね。
なんかある意味、シムシティも似たようなもんですよね。なんか、育ちが悪いのに、こう、一回潰して、で、直すと意外とビルが建ったりとか。
あのシムシティはあの地下が低いと小汚い家が建つんですよね。
そう、スラム街になっちゃうんで、
スラム街になっちゃうんですよね。
タイトルに妄想力が働くセガレイジリなんてありましたね。なんか、
あ、セガレイジリありましたね。バカゲーとして有名ですよね。
あと鈴木爆発とか、
あります。
ネタゲーですよね、もうその辺。
うん、
完全に
懐かしいな
ぁ。赤木ですね。
てか、族が出てるなんて知らなかったですね、続編。族せがれいじり。
あ、変
人玉せがれって。すごい名前ですよ、ね。
もうギリギリじゃないですか。
ひどい、それは。
あ、ギガンティックドライブも、
うん、
エニックスか。あとね、私、セガサターンでね、数少なくこう、エニックス出してる中で、日本代表チームの監督になろうっていうサッカーゲームがあったんですよ。
うん、
で、これ、サッカーゲームってなると、皆さん、操作する サッカーゲームだと大思いでしょ、
うん、そうですね。
これね、違うんですよ。しかも確かサッカー RPG とかで売り出してて、レベルも上がるんですけど、ほうほう、まあ、基本サカツクみたいに試合を見守るんですよね。うんうん、で、各キャラクターを世界に飛んで、スカウトして呼んできて代表選手として戦わせるみたいな。で、必殺技とかがあるんですけど、まあまあゲームバランスがクソでしてね、
うん、
サッカーに愛のある人はなおさらやれないという。
やれないんですか？
やれません。むっちゃくちゃですもん。ひどいゲームありましたよね。サッカー RPG としてね。ウィキにも書いてましたね。これどう締めようかな。やべえよ。締め方がわかんねえよ。
てかもうみんなバラバラですね。なんかこう夢中になったドラクエ以外の
そう
エニックスのトーク。
思いのほかソフトばらけますね。
そうですね。
もうちょっとこうね、結構、あれやったやったってなるかなと思ったんですけど。
そうですね。ドラクエ以外だったら僕はワンダープロジェクト J だったらいくらか。
うん、
プリン食えば機嫌良くなるっていう。
そう、本来ね、僕、このワンダープロジェクト J が、いやー、素晴らしいゲームですよね。革新的なゲームで、一つの山を作って、今日の話は終わるかなと思った。それほどでもないっていうね。
ピーノの声の人は、中の人は好きですけど。
ピーノの声、これ誰やってるんですか？
確か、日高のり子じゃなかったでしたっけ？
へぇ、ほう。
トップを狙いじゃないですか。
お、トップ。
高谷のり子の声じゃないですか。これ、ワンダープロジェクト J 自体を知らないっていう方はこの中でいます？
はーい。
ヒカルさん。
お
ー。クミネさんはバッチリ。
もやもや。
ちょうどね、1994年、
はいはい、
でしょ、私何歳だ、どうもこのエニックスの誕生とともに生まれたらしいんで、私。
なるほど。
なので、
はいはいはいはい。
ちょうど、20歳ぐらいでしょ ?94 年ぐらいって。よね、
うん、あ、そっか、うん、それだとやってない。
そうなんよね。この辺全然わからんもんね。うん。大人の頃なんで。
あれですね。街をブンブンブンブンやってた時代です。
街をね。この辺でドラクエはしとるんじゃけど、
うんうん、
他のはしてない。
そうか。
うん。年齢的なものもあり。
この、ワンダープロジェクト J っていうのは、まあ、キャラクター一人、まあ、小さい男の子で、まあ、ロボットなんですけど、ネタをばらしちゃうと。
うん、
ロボットの子がいて、その子にこう、いろいろと、ものを覚えさせて、
うん、
で、その、ストーリーを進めていくんですけど、例えば、扉を開ける方法を知らない、その主人公に、こう、扉を、開け閉めさせることを覚えさせて。
そうなの、なんか面白そうじゃん。
そうそう。で、ストーリーパートの方に行って、それを実際にこう、一つずつ教えたことを実行させて、クリアしていくっていう。
へ
ー。ゲームなんですよ。だからこれ iPhone とかでね、出せば相性良さそうですよね。
ああ、面白そうですね。
ねえ。
基本はなんか、うん、なんていうの、パソコンのカーソルみたいに、こう、ティンカーっていうキャラクターを操作して、うん、そのピーノっていうあの、シュアイ少年にいろいろ教えていくっていうストーリーなんですよね。
うん。
育成ゲームみたいな感じではなく。
そうですね。例えば、ボールが転がってるのをクリックして、うん、で、その少年がそのボールに対して、いろんな行動を取るのに対して、例えば、ボールを投げたら、こう、褒めてあげるとか。
うんうん。
へぇー。
で、そのストーリーの中のイベントを、その条件に合ったやり方でクリアしていくっていう。
はあはあ。
だから。
あれなんで、なんか DS とかで出ればいいのね。
うん。 DSS かんだ。DS でもすごい相性いいと思います
。ああ、いいですね。
携帯ゲーム機の方が良さそう。
時代が早すぎたんですかね。
そうかもしれませんね。このワンダープロジェクト J って、その、大きなパラメータはなくて、まあ、主人公に先ほど R さんが言った、いろいろな物事に対して行動を取ったことに対して褒めたりだとか怒ったりして、それを覚えさせたり忘れさせたりさせるんですよ。何回かこの乱暴な行動を取ったりすると、そのキャラクターがだんだん乱暴者になっていったりだとか、優しい子になっていったりして、そのストーリーパートの時に、例えば怖い犬がいて前に進めないという時に乱暴者に扱うと、その犬を蹴ったりだとかで、優しい子にすると怖くて逃げ出しちゃったりだとか、それをこう見守る
見守るの
そうなんですよ。自分では
あ、どうする
ストーリーパートに行くと何もできないんです
よ、ね、あ、そういうことか。
もう P のを信じて頼む、頑張ってくれよみたいな。
ちょっと面白そうじゃん。
これ面白いですよ
でもファミコンだったっけこれ。
スーパーファミコン、
スーパーファミコン
ですね。スーパーファミコンかギリギリあるけど、
これしかもスーパーファミコンだとセーブデータも電池ですから怖いですよね。
抜いたら飛んじゃう。
そうですよね。で、一応このゲーム、頼み込むっていうサイト昔やって
たんです
けど、なくなっちゃいましたけど、それの復活してほしいレトロゲームで1位となったそうですよ。ワンダープロジェクト J。 ぜひぜひね、皆さん興味ある人、本来は僕このゲームでドカーンと最後盛り上がって終わるに値するゲームだと思って紹介したんですけど、
でも爽快のゲームですよ本当に。
そうそう、ね、出来は素晴らしいですから。
面白そうよ。でも
謎解きとかパズル要素もちょっとあったりしますからね。ぜひぜひ皆さん興味ある人はワンダープロジェクト J、 機械の少年ピーノというスーパーファミコンです
今なら安いかもしれないですね。
そうですね、安く手に入ると思いますよ。
かもしれない。
ぜひぜひプレイしていただきたいなと。
はい
はい、思います、はい。ということで、今回はですね、長々とエニックスについて、まあまだね、他にも有名タイトルいっぱいあって、なんでお前あのソフト触れねえのかよっていうねお叱りの声は重々承知で、収録これにて締めさせていただこうかなと思うんですけど、もう2時間やってますし収録、その間に藤宮さん落ちちゃいましたね。それぐらいのね、長時間収録してるんですよ。配信は短いかもしれないけど、そこでですね、最後に皆さんがエニックスに求めること、
はい、
今後のね、頑張れでもいいですよ、ふざけんなでもいいですけど、ぜひね、エニックスに対して一言皆さんからね、お言葉いただきまして、もしいい話があったら私陳情しに行きますから、エニックスに
行っちゃう、
行っちゃう、
骨使っちゃう、
骨使っちゃう、ノムティスに会ってくるファルサスの開発やめてお前ピーノ作れっつ
ひでえ。
ワンダープロジェクトノムティスっていうやつ作ってもらうから。はい、じゃあ、ヒカルさんから行きましょうか。
そうですね。まあ、あれですね。安易なリメイクはやめてくれと。
お、大賛成お、陳情する俺、それも。
まあ、そう。ね、本当にリメイクしても面白いゲームは面白いと思うんだ。
はいはいはい。だから
安易に、携帯にリメイクすんなよ、やめてくれ。
本当に。モバイルだけは勘弁してほしい。
もうそれだけ。
陳情します。お願いします、
それ。お願いします。
勘弁してくれと。泣きながら訴えますよ、私。はい、クミネさん。
なんか新しいゲーム見たいよね。
なるほど。
続編 とか、もう、ドラクエに頼りすぎ、ところが。
大賛成
陳情します
陳情しますこれもお願いしてきます。
そういうとこですかね。
富蔵さん。
はいはい。そうですね。まあ、どうでしょう。ちょっと今、スクエニのブランドになってますけど、出ているソフトを見てたんですけども、やっぱりね、続編が多いなと思って。まあ、安定してるんでしょうけどね、そういうのを出すと売れるっていうのが。うんうん、あとは、海外版のローカライズですかね。
はいはいはいはい。うん、
コールオブデューティーなくなっちゃったらどうするんだろうねって
。そうなんですよ、
ね。思いますけどね。
ストリームエッジね。
うん。ねえ。と、まあ、ローカライズもね、いろいろ言われるじゃないですか。うん、特にスクエニに関しては。ねえ、うん、スクエニがやるとクソだとかって言って。
そうですね。
うん。で、ここらでまたね、ちょっとその辺のところも、受け入れていただきやすいようなものを作ってもらえねえかなと、思いますね。うんうんうん、
陳情します。お願いします。さあ、R さん。
僕はなんか、噂とかにも多少あった、その時の噂自体のタイトルはドラゴンファンタジーですけど、なんかもうちょっとこう、スクエアエニックスってこう合併しただけに、なんかこう、ちょっとしたコラボ作品がもっと見たいような気がしますね、なんか。
ああ、なるほど。前で言えば、クロノトリガー的な。
そうですね。または、いっそのこと、なんか、格ゲーみたいな感じにして、こう、ファイナルファンタジーとドラクエの主人公たちが対決みたいな、なんか、ディシディアファイナルファンタジーが、敵と味方で、こう、対決したじゃないですか。あれみたいなゲーム作っても、なんか面白いかなとか思ったりもするんですけどね。
あ、俺、マーニャしか使わない。スケベな衣装のマーニャしか使わない。その自社ブランドで、確立したものがあるから、有効に使ってほしいですよね。
そうですね。あとは、個人的に言うんであれば、PSP とか PS3 とか、僕が持ってるハードでなんかいろんな面白いの作ってほしいですけどね。
あー、なるほど。どちらかっていうと、エニックス寄りのソフトは全部 DS 方面ですもんね。
ですね。だから、なんか、ちょっと寂しいんですよね。なんか、DS は、前持ってたんですけど、友達に手放しちゃったんで、売って。最近なんか面白いのねえなとか言いながら手放した頃になんかちょくちょくとなんか面白いソフトが出てて、あーとか思いながら。
なるほど。じゃあ、DSR さんにスクエアからエニックスからプレゼントするか、
お？
PSP で出せと、
そうですね。
陳情します。
はい。
わかりました。DS くれてもいいよって言ってきます。上等案として。
いや、最高ですね、それ。
はい、じゃあ、グータラ君。
あ、僕は、もう一回分裂したらって感じですかね。
お
いやーい、そうきた。なるほどね。うんうん、
あ、面白くないですもん。だって、なんか、最近のゲーム。スクエアエニックスから出したゲームって、もちろん面白いやつもあると思うんですけど、その、昔のようにこう、ね、スクエアがこういうゲーム出した、じゃあ、エニックス、僕だったらこういうゲーム出すぞ、みたいな、そういう競争みたいなので、いいゲームってできてきたと思うんですよ。
ああ、なるほど。
うん。なんかそういうの、なくなっちゃったじゃないですか。一緒になっちゃったし。もちろんその一緒になった理由としてはまあいろいろねメリットの点がでかかったからなんでしょうけど、やっぱり競争相手がいたっていうのが当時ものすごい大きかったような気がするんですよね。スーパーファミコンっていうそのできるその中でどのくらいね自分たちの技術をつぎ込めるかみたいなので他社ブランドを見て、あ、そんなこともできんのかと、あ、負けてらんねえぞみたいな、そのなんかこう日本魂、大和魂的なのをこうね、最近じゃあんまり見ないんで、じゃあもうね、その全然
僕事業とかね、そういう系わかんないんで、好きなこと言わせていただきますけど、うん、分裂していただいてですね、うん、もう一回スクエアあったらスクエア、エニックスあったらエニックスっていう、まあ本来の、なんかこう、自社ブランドの強みみたいなのをうまく出していけたらいいんじゃないかなと。うん、思いますね。
結局、切磋琢磨する相手が今いないもんな。
そうですね。
それこそ日本、で、その、まあ、三大 RPG だとか数えられる中で、ドラクエ FF ってありますけど、うん、今だとドラクエ FF は結局自社ブランドの作品ですから、ライバル関係はほぼないようなもんですからね。うん、
だからなんか出しちゃえばどうせ売れるだろうみたいな、ね。うん、うん、まあ、このくらいでもいいかみたいなのがなんかありそうな予感がしてですね。それが慢性的に溜まっていくとどうなるかっていうと、やっぱり他のゲームにも影響があって、うんこになっていくと。
引きずられてね、全部ね。
なんで、分裂してください。
陳情します。
そんな感じですかね。直岡さんあります?パワパワッとこう、総括して。
私はね、まあ、グータラ君の話ほど、まあ、大胆にはいかないにしても、やっぱりちょっとね、自分たちの持ってるゲームの、なんていうんですかね、その価値というか、存在意義をもう一度ちゃんと考え直してもらって、もう一回、FF、ドラクエがライバル関係で、お互いのそのゲームを、牽引するぐらいの、うん、こう、なんていうんですかね、競い合ってほしい。
うん。
うん。やっぱり、ドラクエ FF はそれこそネームバリューでみんな買うじゃないですか、今。
うん、
だからこそ、手抜きするんじゃなくて、一番力入れて、まあもう最高の技術と最高の知恵を、アイデアを入れたぜっていうゲームで、やっぱ、牽引、他のゲームも牽引していってほしいし、それを見て他の会社も、ああ、俺らも負けてらんねえぞと。
うん、
技術であったりとかゲームのアイデアをどんどんどんどんぶち込んで、スクエアとエニックスの作品に、食い込んでってやるぜっていうね、そのゲーム業界の流れを作っていってほしいなと。
はい。
うん、やっぱり自分が一番ゲーム好きでやっていた時代が、FF っていうか、スクエアとエニックスが先頭を突っ走って日本のゲーム引っ張ってた時代なので、うん、あの輝かしい時代を取り戻してほしいなと。
うん、
そしてバストアムーブを早く復活しろと。
もうそれ個人的な意見ですよ。
もうもちろんそうですよ。うん、僕わがままにね、個人的なこといっぱい言いますけど、バストアムーブ復活しろ。いいゲームなんだから。
わかりました。
そういうことですよ。はい。陳情します。よしよし。誰も言ってくんねえから。
一人しか行かないですからって。
俺一人しか行かないの？
行ってらっしゃい。
プレゼントとかしてくれない？
行ってらっしゃいですよ。
わかった。本社行ってくる、うん。明日行ってくる。
よろしくお願いします。
お願いします。うん、
結果はニューストで流すわじゃん。陳情してるところをユーストで流す
ライブ感たっぷりですね。
受付でお帰りくださいって言われるまで。お取り次ぎできませんって言われるところまでね。余すことなく放送しますよ。
よろしくお願いします。
はい。はい、ということでですね、長々と皆さんで、収録させていただきましたけども、この意見をですね、
うん、
ユーストリームじゃないわ、ポッドキャストというね、全世界配信のね、コンテンツに載せてね、
はい、
外堀からエニックスを攻めていくというね、大胆な作戦をしていこうと思いますので、ぜひね、エニックス、社員の知り合いとか言ったら、ね、お生暮らしを聞けと。
うん、
未来のエニックスの話してんぞと。
でかく出ましたね。
歩むべきエニックスの姿の話してんぞ
と、うん。声かけてください。
どうぞ開始から60分くらいのところから聞けと。
うん、
開始から60分は取り留めのない話してるけども、 ラストだけ聞けと、ね、言っていただきまして、
はい、
エニックス革命が起こればいいですね。なんで最後トーンダウンしたんだろうね。はい、ということで、
はい、
ザマグラジオ第71回目、うん、愛覚えていますか、エニックス、ここらでおしまいとお開きとさせていただきたいと思います。
はい、
最後になります。本日ゲストに来ていただきました光の独り言の4人のそれぞれ最後に一言言っていただきまして、うん、今日の放送を締めさせていただこうかなと思います、
うん、
ということで、じゃあ光さんは最後ですね。
ほう。
はい、締めということで、それではどなたからいきますか。
じゃあ R さんから。
はい。
おお、こっち側から来ると思わなかった。途中から参加したんで、なんかいまいちこう話に乗り切れてなかったですけれども。
すいません。はい、私説明せずに。すいません。
いろいろなんかね、こうエニックスのことについて楽しく話せたと思います。
はい。ありがとうございます。
というか、あの参加させていただいてありがとうございます。途中からですけども。
次回は。バッチリ頭から2時間次回はラムコ編かな。
じゃあ次は首で行こう。
あ、今日はお三人さんの声が生で聞けたのでなかなか楽しかったです。
あら、
生で聞けたので。
生いいもんね。
生いい。
生がいいよ、これ一番。
富士宮さん、むっちゃ可愛かった。
これは、女の戦いですね。
なんで多分相当、一回りぐらい違うんじゃない？
かもしれません
ね。ねえ。あまり深くは追求しまい。
大丈夫、でもさっきの放送の話の中では、
うん。
ドラクエと一緒って言ったから。
ドラクエじゃないよ。
あなたエニックスと一緒でしょ。そういうこと
そういう感じだったので楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ、トミさん。
はいはい。どうもどうも。あの、エニックスの、エニックス、あ、エニックスか。の回ということだったんですけども、あんまりしてないね。やっぱりドラクエと、ドラクエのイメージがやっぱ強いね、と思って、思っちゃいましたね。それ以外ってあんましてないもんだなぁと、うん、改めて思ったわけなんですけども、なんでね、うん、細かい話は全く分からずというこのざまですよ。で、あの今ちょっと考えてたんですけども、あの僕がよくやってるアドベンチャーシミュレーション恋愛系のやつはないんだよね、エニックスで。ないわこれと思って。
ないですね。
あ、だからやってないんやと思って、思ったんでした。というわけで、また、なんか、恋愛系のゲームするときやんでください。
テキストアドベンチャー系の話になったときは、ぜひぜひ。
よろしくです。
はい、ありがとうございます。
はい、どうもでした。
じゃあ、最後かな。始まって30分もしないうちにですね、こうゲーム系ポッドキャストとですね、全くゲーム系の話をしないポッドキャストの差が出てしまったなと、やっぱりするんですが、ネトミさんはセガの二の舞にならなくてよかったよね。
セガの方が やってるよね。まあ、やっぱ、そのほら、セガ、なんか、なかんで言って、まあ、セガ好きだからね。うん、我々は。
我々は。
うん、で、クロイってやっぱりセガと、クロイとはやっぱりスクエニって言ったら、あれじゃないですか。なんか優等生的じゃないですか。
うん、そうですね。
今の会社の姿勢でもそうですけど、冒険をしないっていう。
そうね。
うん。ね、スクエニから、あの、クレイジータクシーは出ないでしょ。
出ないね。
そうですね。出ないですね。
まあ、とりあえず、今後は、うちにも R さんが入って、ちょっとはゲーム系の話もできるかなと。 思っているんで、もうちょっと勉強して、また参加させてもらえたらなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。はい、
今日はどうも
ありがとうございました。
ということで、今回は、生グラジオと光の独り言の皆さんで、はいはい、お話しさせていただきました。うん、ぜひぜひこれからもね、またお互い、今、生グラジオのゲストとしては、某、うなはだミックスの方々と肩を並べるぐらい、ゲストの来ていただいた回数多いので、
はいはい、
どちらも2回なんですけど、まあ、ほぼ最多ですから、
ありがとうございます。
同列で、うん、ね、ぜひぜひこれからも仲良くしていただきまして、うん、また一緒にこうやってお話しさせていただければなと思います。
またぜひこちらの方にも出ていただけたら。
あ、よろしくお願いします、
はい。ありがとうございます。ということで、はい、生グラジオ、うん、第71回、はい、覚えていますか、エニックス編。
はい、この辺でお開き。
はい、終了させていただきたいと思います。はい、ということで皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
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 さようなら。